はい、どうも沢田信也です。
はい、中野浦です。
単刀直入に申しましてですね、
はい、
今回は
いい
ダークソウル2とネガティブな話をします。
ネガティブ、
こう言ってた方が良くないですか。
あ、まあ、
別にそんな文句言うとかではけなすとかでないんでしょうけど、
はいはい、あのね、今回ねほぼ全編言い訳ですよ。言っときます。
まあね、それがまあ基本的に狭くて浅いやつのやることですからね。
あのね、やっぱそもそも狭くて浅いくないゲームじゃないですか、ダークソウル。
まあ
もう
対極になるゲームやと思いますよ、
うん、なぜそこ行ったって多分言われると思うんですよ。
いや、そうなんですよ。だからね、なんかそのちょっとあなたとメールをやってる最中にですね、なんか最近ダークソウル2をやり始めたっつってね、なんかまたそれもあなた、あのやっといた方がいいっすよみたいなこと言われたんでしょ、どうせ同様に。
あ、はい。あ、はい、そうです。
何やかんやでそれに踊らされてますから、毎回。これやったら意外とハマるかも、みたいなメールが来てて、え、マジでと。
うん。
まあ、
うん、
あなた、やり込み好きじゃないですか、結構。
あ、はいはい、やり込み好き。
あ、じゃあ、あなたもついにハマったかと僕は思ってたんですよ。
うん、うん。
でも正直僕は、うん、もうあのゲーム全然ダメで、っていうのも、あの、ダークソウル1ではなくて、僕、デモン、ソウルをやった時があったんですね。
一番初めのやつね。
一番あの評判になった時に。
うんうん、
で、あれってもうボキボキにこう、メンタル折られましたから、もうこれは、あの、面白い面白くないじゃなくて、向いていないと、単純に。思ってもう近寄らないようにしてたんですよ。興味本位で手を出してしまって、大やけどをしてしまったと。
はいはい。デモンズはどれぐらいやったんですか？
厳密に言うと、進めなかった終わったね。
ああ、はい。
だから、そんなゲームやったんで、ようやるわと思って、まあ、でも中野さんやったらハマるのかなと思ってさ。
ああ。
で、それから次のメール来たらさ、心でそうみたいなこと書いてあったからさ、なんやねんと思って。流行って。
本当にね、まあ、今からどこまでやってどうなったかを語りますけど、うん、お前そこでっていうやつなんですよ。
なるほど、なるほど。ならもう、今回のリスナーさんで、ダークソウル2を経験済みの方は、文字通りそういうツッコミをしてほしいですよね。
あ、もうほんと絶対ね、だからそこで語っちゃうのっていう状態だと思うんですよ、どう考えても。
このポッドキャストをもし聞きながらツイートができるならば、ツッコむポイントで、そこかよっていうツイートしてほしいですよね。
いや、ほんとに。
はい。まあ、聞きましょうよ。何がそんなに辛かったのかっていう話を。
まあ、そもそもからちょっと言っていいですか？クッションとしてね。
うん、
クッションとして。そもそも、僕自身は最初のデモンズは、体験版でやってたんですよ、
うん。
で、体験版だし、なんかね、会社でダウンロードしてやったんやったかな。だからなんかみんなでワイワイ言いながら、
うん、
わ、こんな感じのゲームか、みたいなんで、まあ、グラフィックは良かったし。
デモンズ？デモンズソウル？
そうそうそう、デモンズ、デモンズ、昔の。
はい。
で、まあ、あの女、要はすぐ死ぬじゃないですか、
うん。
3回ぐらい切られたら死ぬ。体験版でもそれぐらいの確かテイストだったんで、
うん、
まあ、久々に硬派なゲーム来たよね、みたいな話題になってたんですよね、
うん。
で、それで、まあ、当時も僕 PS3 も持ってなかったのもあって、うん、やってなくて、
うん、
で、すごいハマってるやつが周りにいて、で、続編が出て、続編っていうか、まあ、ダークソウル1が出て、
うん、
まあ、そこをもう全然彼にスルーしてたんですよ。
うん、
で、今度のね、2が出るってなった時に、まあちょっと久しぶりに、なんていうかな、まあ前一緒に仕事したことある人とまた仕事する機会があって、
うん、
その人が、最近ゲーム何やってますかみたいな話になって、で、まあ最近ゲームやってないわ、みたいな話してたら、まあこれやりましょうよ、みたいな話になったんですよ。それがダークソウル2で。
もう最近ちょっとアプリ彼女しかやってないんで、みたいな。
ああ、
いや、アプリ彼女しかやってないっすわ、言って。
あのね、あれね、面白いじゃなくて、じゃなくて、そうそう、携帯ゲームしかね、全然やってないわ、みたいな話してたら、うん、これやりましょうと。で、オンラインで一緒にやるとすげえ面白いんで、みたいな話もされたんで。
なるほど。
あ、そうか、そうか、と。いや、難しいって聞くけどって言ったら、まあ、でもこう、一緒に解けたりするんでっていうのにも、まあ、騙されてじゃないけど、
え、あれ、協力プレイできるんですか？
ちょっとややこしいんですけど、厳密に言うと、協力が、できなくはないって感じです。
なんか魂が行くみたいな感じでしょ？
そうそうそうそうそう。乱入みたいな感じなんですけど、うん、 一人プレイヤーがいるじゃないですか、その世界をやってる。そいつに対して、そのプレイヤーを殺しに来ようとして入ってくるプレイヤーと、
うんうん、
それを助けるために入ってくるプレイヤーとっていうのがあるんですよ、役割が。
うん、
で、なんで、その助けに来る方の状態で入ってれば、普通に一緒にイベントとかもクリアできていくんですよ。
ははは、
要はそれで同時、協力プレイ的なやり方でできるんですけど、もともとそういう設計じゃないんで、うん、マッチング自体が、絶対その人と一緒にできる状態にするっていうのがなかなか難しいんですよ、ね。
フレンドを呼ぶみたいなのがない。
がないんですよ。なんか呼び出されるサインを書いて、それが呼ばれたら一緒にできるっていうやつで、
うん、
基本はその全然知らない人とやる前提のデザインなんで、うん、そこら辺のシステムが。だから、すごく細かく打ち合わせてやればできなくはないっていう感じなんですよね。
なるほど。そんな気軽に一緒にやれますよ程度じゃないということ
ですね。なかったんですよ。
はいはい。
実はね。そこも後でえらい苦労してるんですけど。まあまあ最初にそういうのがあって、ああ、じゃあちょっとやってみるよっつって、予約してやって。で、まあ昔のそのね、デモンズの触りの体験版やった記憶があったから、まああの、あと評判も聞いてたから、きっついゲームやっていうのは知ってたんですけど、
うん、
あのね、なんていうかな、すっごくね、精神力が削られるんですよね。やってて。僕、基本的に、損をしたくないタイプなんですよ。
損。
ゲーム云々じゃなくて、普通に損をするのがすごく、ストレス溜まる性格で、例えばなんですけど、いわゆるさっき言ったその、携帯ゲーム的なやつで、
うん、
あれってこう時間でゲージが溜まっていくじゃないですか、行動力みたいなやつが、
うん、
大体のゲームって。で、その行動力を使ってゲームして、で、それ以上今やりたいのになっていう時は課金してねっていうタイプじゃないですか、わ、
うん、
かります、そういうゲームって、
うん、
で、それで、じゃあ、まあ課金はしたくないとほっとくと、こう行動力溜まってて、で、行動力の自分のも今持てる限界があるじゃないですか、
うん、
例えば3時間後に行動力マックスになるよと、
うん、
で、その先ってほっといても、要はまあ上限なんでたまらないから、時間かけても別に行動力が増えないという状態になるでしじゃないですか、
うん、
それがね、もったいないと思うタイプなんですよ。わかる、これ。
3時間で体力がたまるのであるならば、6時間で2回貯めたいタイプってことね。
そう、3時間後にちょっと消費しときたいって思うタイプなんですよ。
はいはいはい。要はコストパフォーマンスの話ね。
あ、そうそうそう。
なんか自分の労力に対する対価が、うん、労力以下やったら嫌ってことでしょ？
あ、まあ、労力っていうか、無駄になってる感じがすごく嫌いなんですよ。要は、その、上限まで溜まっちゃってて、時間ほっといたら、どんどん無駄に、要は、溜まらないからさ、それ以上は。
まあね、どんどん、まあまあ、うん、まあ、それを無駄と捉えるのかどうかっていう話はありますけど、まあ、言ってることはわかります
よ、
う
ん。それはね、無駄と捉える
タイプ、捉えてしまうタイプなわけです
ね。一瞬その3時間の時に、ちょっと消費して、またその1、2時間後に溜まる状態を作りたいと思うタイプなんですよ。
まあ言い方変えたら、ケチなわけですね。
だからまあそうですけど、ケチですよ。なんかね、もったいないと思うんですよ、はいはい、その時間が、
はい。
普通ならここで何をしたかいないでも、その遊べる部分が手に入るのに、
うん、
今消費してないがためにそれが無駄になってるっていう感じを強迫観念的に感じるタイプで、で、ダークソウルが、その、ソウルってやつをね、
うん、
まあ多分まあ、知らない人いるのか聞いてるのか分かんないですけど、知らない人に説明すると、ダークソウルってその敵を倒すとソウルっていう、ポイントがもらえて、
うん、
そのソウルっていうのが、全てなんですよね。経験値にもなるし、お金にもなるしっていう、うん、その世界観でいう全てのこう単位になってる
ん
ですよ。だからとても大事なんですよね、そのソウルを貯めるっていう行為が、
うん、
で、それが、殺されると、
うん、
そこに殺された場所に、
うん、
自分が今まで持ってたソウルがごそっと落ちるんですよね、そこの場所に。
シビアですな。
そうなんですよ。で、次復活した時はゼロポイントになってるんですよ。
お、ウィザードリーみたい。
そうなんですよ。で、そこからさっき自分が今死んだとこまで行くと、うん、そこにそのさっき自分が落としたソウルっていうのがもう残ってるんで、
うん、
そこにタッチすると全部回収できるんですよ。
うん。
うん。ただ、なんでそのタッチをすると、別にノーペナルティっていうか、まあペナルティは別にあるんですけど、体力が減ってることがあるんですけど、そのソウルっていうお金的にはノーペナルティなんですけど、その回収する前にやられちゃうと、
うん、
そこにその状態の、なんていうかな、 例えば、最初に4万ぐらいのソウル持ってましたと、うん、途中で死にましたと、うん、ボスの手前ぐらいに死にましたと、
でそこに4万が落ちますわな、
で4万落ちます、でゼロで、リスタートしますよねと、その、うん、ちょっとした拠点から、うん、あのかがり火っていうところがあるんですけど、でそこからそのさっき死んだとこに行くまでに、うん、3000ぐらい稼いで死んじゃうと、うん、そこに3000 の、 あのソウルが生まれて、うん、前のソウルは消えるんですよ。
直前のソウルしかドロップしないってことね。
一回しかやり直しできないよっていう、うん、まあ、しかも、そう、触れるか触れないかなんで。
はい。
で、要はその失われちゃうわけなんですよね、その4万が。2回連続で触れずに死ぬと。まあまあまあ、それがね、ものすごいね、ストレスになるんですよ。
いや、それは、それはそういうゲーム、シビアなゲームだからってことでしょ。う
ん、なんていうんですかね、
醍醐味じゃないんですか、そこは。
そう、逆に。そうなんですよね。そうなんですよ。うん、触れずに、その、ものすごいソウルをそこで落としちゃったら、絶対そこまで死なれんっていうのが、うんうん、まあ、プレッシャーでもあり、醍醐味でもあるんです
けど。逆に言ったら死ぬなよっていう話なわけ
ですよ。そうなんです
よ。でも死んじゃうっていう、そこのギリギリラインがおもろいってことじゃないですか。
そうなんですよ、うん。まさにそうなんですけど、それをね、僕は、初見のボスでやっちゃったんですよ。
ほうほうほう。
要は、その、まあ、ボスも、その、進み方によって、どのボスが最初に来るかは違うんですけど、僕の場合は、その、ハイデ大加藤っていうと、この竜騎士っていうやつが、初めて出会ったボスだったんですね。
あ、今これあれですか、そこかよっていうツイートタイミングですかね。
もう絶対そうなってます。ちなみに、その僕に進めてきたやつは、あいつさ、強くねみたいな話したら、初見で倒したんで、全く覚えてないですって言われて。
あ、じゃあ皆さん、ハッシュタグ、セマーサをつけて、そこかよってつぶやいておいてくださいね。
普通の人は、普通のっていうか、ダークソウル経験者はもう普通に初めて見た段階でまず倒せると、なんか珍しいらしいんですよ。ダークソウルって基本はその死んで覚えて、うん、どんどん死ぬことで攻略法を確立していって最後には倒すっていうゲームらしいので、うん、死ぬのは前提なんですよね、やっぱね、何度もチャレンジするっていうの、でそこが醍醐味らしいんですけど、そういう醍醐味を味わうまでもなく初めて出たにもかかわらず、まあ最初に倒しちゃったんでみたいな敵に僕はね10回ぐらい殺された。
醍醐味じゃないですか。死にゲーとしての醍醐味じゃないですか。
またその時に、その、まあ、さっきの例えぐらいの4万ぐらい持ってたんですよ。うん、で、序盤で4万って結構な、ため具合なはずなんですよ。
ほう。
まあ、たまたまそこのハイデ大加藤っていうところの雑魚敵が、ちょっとドロップが多いんですよね。その1匹あたり400ぐらいくれるのかな、うん、確か。なんで、なんか、何度も何度もそこを通ってたんで、うん、めっちゃ溜まってた状態でボスに行っちゃったわけなんですよ。で、なんか後々聞くと、そのボス戦の前は大体そのソウルを使って消費しといて、うん、
はいはいはい、
軽い状態にしていかないと、当然ね、何度も、挑戦することになるんで、ボスは。ダメらしいんですけど、僕そのセオリーを知らずに行ったんで、
ケチくさく溜め続けてしまったわけですね。
やつを、あれこれボスやんっていうところで、まあ最初初見でまず殺されますと。したらボスの目の前にその自分の、まあ、かつて持ってたその4万のソウルが落ちてますと。したら次行ったら、まずボスの一撃を食らう前にそこに触れないと、話が始まらないわけなんですよ。
一番に難易度ヘビーな感じの、ヘビーどころじゃない感じの難易度になってますね。
それでもね、10回とかやった時の、精神力の削れっていうのが半端なくて。
ちょっとなんかみんなが思うシビアさとは違うところでシビアさ感じてるような気がするけど。
そうなんですけど、でね、その、あのゲームって、一番最初はその、聖者って生きてる人間としてゲームが始まるんですけど、一、うんうん、回でもゲーム中に死ぬと、亡者っていうその、ゾンビみたいな顔になるんですよ、うん、顔が。わかります？
まあ、それビジュアルが変わるってこと？
ビジュアルも、
まあ、存在が変わるってことね。
そうそう。うん、で、亡者になると、まあ、その、共闘プレイとかの制限がちょっと出てくるんですけど、一緒に戦うとかの制限が出てくるんですけど、体力の上限が、その、死ぬたびに減っていくんですよね。
ほうほう。
その、亡者で何度も何度もトライしてると、どんどんどんどん上限が減っていって、最終的には 50% までなるのかな。うん、で、それは、その、やってたやつに聞いたんですけど、そこのボスの先に、その上限の減り具合を 75% ぐらいまで抑えてくれる指輪があるんで、うん、まずそれ取りに行った方がいいですよっていう情報だけ手に入れてたんですよね。うん、なんで、そっちに進んでたんですけど、そこで、その、敵と出会ってるんで、で、何度もチャレンジしてたんですよ。うん、その、 僕はね、慣れてなかったんで、その、うん、で、そうすると4、5回目ぐらいの死んだ状態に行くと、敵のボスの攻撃一発食らっただけで死ぬ状態になった。それまでは2発で死ぬ状態だったんで、うん、その一発拾ってる間に食らっても、うん、まあ、なんとかなる、みたいな状態だったんですけど、2発、一発食らって死ぬってことはさ、最初の一撃をその、絶対食らわない状態で、その、自分のし、ドロップ、落としたソウルに触れなきゃいけないってなるじゃないですか。
まあまあね。
もうね、ものすごいね、なんていうかね、胸がギューって痛くなる。
文字通り生きるか死ぬかじゃないですか。
そう、そうなんですよ。断腸版でね、その状況になるっていうのがね、かなりのね、苦痛で。
いやいや、でもそれを楽しむゲームじゃないですか、あれは。
本来はね。本来はそうなんですけど、この4万は絶対失われんとか思っちゃったんで。
あまりにもちょっとソウルに価値を置きすぎてしまいましたね。
そうなんです。
初めからそういうゲームだと知っていれば。
まあそうなんですけど、でまあそもそも消費しとけば全然問題なかったんですけど、うん、で今回のそのダークソウル1にはなかった仕様で、ダークソウル2ってその敵のリポップが、うん、10回までっていう制限がついたんですよ。
ん？リポップって何？
要は1回最初こう、ま、道中の敵倒していくじゃないですか。うん、で、ボスまで行きますと、でそのかがり火っていうその体力が回復したり魔法の回数が回復したりするゾーンがあるんですけど、そこに触れると、ね、うん、雑魚が全員復活するんですね、
はあ。
基本。そういうシステムなんですけど、その時の、その、復活する回数が10回までっていう制限がついたんですよ、なぜか。
ほうほうほ
うなぜかっていうか、この、ダークソウル1の時は無限湧きだったんですよね。
ほうほう
で、ダークソウル2になると10回までっていう制限がついて、で、その、僕は逆にその道中の敵を、全部買っちゃったんですよ。
ほう
要は、次からはリポップしない状態までしたんですよね。
うん。
それは逆にそうしないとボスにたどり着けなかったからっていうのがあるんですけど。
まあ、一撃で死ぬからね。
そうそうそう。もうあるし、ね、魔法使いでやったんですよ。うん、本当は一番最初には、普通に剣士でやったんですけど、
うん、
チュートリアルみたいな最初の面があるんですね。最初の洞窟みたいなとこは。
うん、
そこに、なんかね、一つ目のサイクロプスみたいなでっかい白いやつがいるんですけど、そいつにむしゃりむしゃりと食われて、
うん、
どうやってもそいつを接近戦では俺倒せないって思ったんで、うん、わざわざキャラクターもう一回作り直して、遠距離戦の魔法使いだと思って魔法使いにしたんですよ。
うん、
したら、そのザコは比較的楽になるんですけど、とにかく一撃が弱くて。
魔法使いやからね。
そう。で、魔法に回数があるんですよ。
ほう
30発しか撃てないんですよ、最初。で、そこのハイデ大加藤っていうところの雑魚敵が、一匹あたり8発ぐらい使うんですよね。
ほう。
ってことは、その道中、ボスに行くまでに4匹も倒せないわけですよ。
まあまあまあ。避けなくては。
うん。そこに、道中、ボスまで、そのかがり火から1、2、3、4、5、6匹ぐらいいるんですよ。
うん。
なんで、俺は逆にリポップしなくなるまで、
はいはいはい、
そこ繰り返したんですよね。
全部さらちにしたれと。
そう。だからボスに行くときに魔法満タンにしたかったんですよ。残弾数を。
まあそこはね、効率考えたら。
そうそうそう。なんで、そこで溜まってたんですよね、計らずも。
要
は。で、しかもリポップしないってことは、それをもし失ったら、
回収、再回収できないです
か。そうそうそう。そうなんですよ。だから、余計価値が重くなってて、自分の中で。
なんか、すげえ、なんか、ほんま伝統なことをしてるような気がするな。
そうなんですよ。だから、使ってけばよかったんですよ。うん、そしたら、ボス戦もちょっと楽だったのに。
エリクサー使えないタイプみたいな感じで。
俺そう。基本エリクサー最終
決戦。ラスボスでも使えないみたいな。
そうこうつって、最後、使わないままクリアするタイプなんで。うん。
恨みに出てしまった。
合ってないんでしょうね。
なるほど。
そもそもが。いや、ほんで、もうね、一撃で殺される状況になったんで、うん、とりあえずやれる方とことしては、その、亡者から聖者になるアイテムがあるんですよ。
うん、
その、それがかなり希少価値高いらしくて、
うん、
その時点では僕2個ぐらいしか持ってないんですよね。
うん、
で、それもその、あんまり、ゆくゆく大事に使いなよってみんな友達には言われてたんで、
うん、
絶対使わずに行こうと思ったんですけど、一撃で殺されるという状況に耐えきれなくなって、うん、それを使ったんですよね、一回。
うん、
で、それでやっと、ギリギリまで追いつ、あとボス2、3発ぐらいかなっていうところまで行って、そしたらボスの行動がちょっと変わるんですよね、そこで。
うん、
よくあるじゃないですか。体力少なくなっていくとボスの攻撃パターンがちょっと一個増えるとかさ、
うん、
連続攻撃してくるとか、それに引っかかってやられて、で、それの次の時かな倒したのはなんとか。もうそのね、倒した時に、だからそれが10トライ目ぐらいですよ、10トライ目ぐらいで、一応そのソウル失わずにやってたんですよ、
うん、
4番のソウル。もうその時点でね、繰り出した後に、コントローラーをポロリと落としそうなぐらいの脱力感で。心臓がすっごいバクバク言ってて、あ、これ俺このゲーム本当あかんかもってなって。で、基本的に意地悪なシステムっていうか、なんだろうな、やってる人をドッキリさせるようなのが多いんですよ。バイオハザードでいう。
犬？
うん。ラッパーがね、あって、それもね、苦手なんですよね、そもそも。
あ、お化け屋敷的ドッキリ、ね。
そう。で、だから死体が、死体っていうか、その、すでに自分が入った時に死体が転がってて、
うん、
で、そいつは動かないと。で、ロックもかかんないから、あ、死体かってなって、
うん、
先に進んで宝箱とか開けてると、その宝箱が取り替えになって後ろから、やってくるとか。
そんな演出もあるんだ。
そんなん、むしろそんなんばっかり。
あ、そうなんや。
うん。で、例えばその、もうちょっと先に進んだとこでは、なんかね、建物の壁がちょっと壊れてるとこから、船のマストみたいなのがにょっきり生えてて、
うん、
斜めに、その先の方に宝箱があるんですよ。
うん、
で、まあ、見るからに罠がありそうで、
うん、
で、それ、ダークソウルってプレイヤーが書き置きできるんですよね。地面にメッセージを書き込めるんですよ。で、それが割とリアルタイムで読めるんですよね。他の人が書いたメッセージが地面
に書いてあって。あ、なんかそれは聞いたことあるとか。
そうそう。
でもそれで、からそんなんやったかな。
そうそうそう。それで注意とか促してくれるんで、
うん、
まあガチでそういうのヒント的な見たくないっていう人は一切見ないんでしょうけど、僕はもうつぶさにそれを観察して、
うん、
この先待ち伏せありみたいなのとか、
はいはい、
まあちょっとなんかね、変な論調、この先待ち伏せが有効だとか、なんかそう、なんかちょっと変な書き方されてるんですけど、
うん、
まあ、気をつけないようにみたいな文がいっぱいあるんで、あと自分死んだ時に血痕がつくんですよ、地面に、うん、自分以外の人でも、
うん、
それ触るとその人の死んだ時の映像が、
はいはいはい、
そのプレイヤーキャラだけこう幻影のように現れるんですけど、それで見たらすっごいそこら辺の付近で死んでると、あ、ここなんかあるんやなみたいなのが分かるようになってて、そういう味付けはすごい面白いんですけど、まあそのね、そのマスターの先に宝箱がありますと、
うん、
でそこの宝箱の手前に一匹敵がポツンといるんですよね、うん、で書き置きみたいなのを見ると、挟み撃ちに注意ってあるわけですよ、
うん、
あ、なるほどと、これ多分あの敵と対峙してて、そのマスターの上って細いから逃げ場ないから、うん、と後ろから来て挟まれるんやなと思ったんで、
うん、
まあ幸い自分は魔法使いだと、だから飛び道具でまず一発バンスンと打ったら、そいつがこう発動して動いてくるんですよね、こっちの方近づいてくると、うん、でそれをよく遠くで見てると、さらにその上の崖の上の方からマストの上にポトン敵が落ちてきて、うん、あ、こいつで挟まれるんだと、
うん、
ガチでやってたらで気づいて、そいつら魔法で片付けて、よし排除したと、これでクリアやと思って、その細いマスターの目でぺーって登ってって宝箱かかってあげて、
うん、
したらなんかね、変な音がするんですよ。基本音頼りなんで、敵の声とかが、うん、なんか敵のなんかみたいな声がするんで、はいはい、あれってこと振り返ったら後ろにまた一匹いるんですよね。
そいつはどこから出てきたの？
そいつはね、そこからほんのちょっとだけ進んだっていうか、そのマスターの根元の先に一個死体があったのが起き上がってきてお前もかみたいなんで、まあまあ、その時点で俺はすごくパニックって、で、魔法使いなんで左手にダガー持ってて、右手魔法の杖持ってるんですけど、ダガーをブンブン振ると、あれこう、振れば振るほど、こう、スタミナがポンポンポンポンって減ってって、スタミナゼロになるとちょっと、こう、インターバルになる。それまでは連続攻撃になるんですけど、インターバルになると。
うん。
なんで、ダガーを闇雲にまず振るわけですよ。だから、別にそれで、敵の体力、とどめ差し切る前に、スタミナが切れちゃって、はーって、こっちの、こういった終わると。で、そこで魔法を慌ててガチャガチャっと押すと、魔法が外れると。で、そこでパニックってローリングって、かわす回避のローリングのボタンがあるんですけど、ローリングをパーンってやると、マストからフィューと落ちて、そこで死ぬ。 したらまたそこまで行って、そのマストの上に自分のさっきのソウルが輝いているとしたみたいなね。多分ね、あのね、なんだろうな、あの制作者が思っている以上に引っかかってると思うんですよ、ね。
ダサいやつになってますね。
もう本当に。もうね、それでね、その場、ボス戦のが一番大きかったんですけど、それ以外にも、ただの曲がり角だけでもすごくね、猜疑心高くなって、なんていうかな、曲がり角があるために、カメラの操作で曲がり角の先をちょっとチラ見しながらじゃないと、こう、うかつに行けないってなったから、普段の進みがすごいストレスになってるんですよ。っていうね、俺のダークソウル。どうしたらいいこれ。
いやー、なんていうかな、もう僕はもう初めからもうやらないっていう選択をしているので、
うん、
おそらくこの先も、どれだけみんなが楽しそうにしてたとしてもやらないと思うんですけど、
うん、
やってる人のそういう話聞くのは面白いですよね。普通に。大変やなっていう、なんやろな。なんやろね、ダークソウルを、みんな、こう、なんていうんやろ、しんどいっていうことを、危機として語る、あの様は何なんだろうと思うんですけど。
ね、やっぱ確かにボスを倒した時の達成感みたいな、すごいものがあるんですよ。やっぱ、難しいなりの。
うん。
もう俺なんかその、みんなが初見で言ってるボスでそれを味わったぐらいなんで、
うん、
多分この先、ね、もし心折れずに、ボスを攻略した暁には、やった、みたいなのは絶対得られるなとは思うんですけど、
うん、
まあ、持たないですね、この俺の心臓が。
じゃあ、あなた、ここで、やめるんですか？
いや、だからね、一緒にやろうよ。
いやいやそんな話聞かされてもね、やらないっすよ。
だからね、これね、わかんない同士で、わかんない同士がわちゃわちゃ言いながら、先に進むのが一番面白いんじゃねえかなと思ってて。
いや、それはね、幻想。幻想です。それは面白いのは、その瞬間だけで、
うん、
ゲームをクリアしようっていう意識は絶対芽生えへんし、もういいってなって、本当に家庭楽しくて、ああ、よかったなって終わるわけでしょ。
まあね。
もうそんなんごっついコストパフォーマンス低いじゃないですか。
そうですよ。もう時間食いです。いや、だって今の俺のその普通に一人でプレイするときも、なんていうかな、さっき言ったように、前曲がり角で身構えて、
うん、
コントローラーちょこちょこ動かしてカメラを操作しながらやってるんで、
うん、
曲がり角1個あるごとになんか5分くらい使ってるかっていう。なんもないんですよ、結果。その先。別に。
ビビりすぎやろ。
だから、ダメなんですよ。だからそれで、このね、貴重なその、普通のゲームやる時間を、あっという間に2、3時間とかが飛んでるんですよ。
ああ
もうね。バカかと、本当に。
いや、まあ、そういう楽しみ方じゃないですかね。正しい楽しみ方をしてるんじゃないですか。
正しいのかこれ。正しくないと思うんだけどな。一つ、すざまじく効果的な、あれは一個残ってるんですよ。
うん。
方法は、うん、攻略サイトを見るっていうね。
一番意味のない行為ですよね。ダークソウルやるのに。
そしてそれは、それだけはやっちゃダメっていうのを、その、勧められたやつにも言われてるんで。うん、でもね、そのままやめんのと、それを見てでもやるのと、どっちがいいかぐらいの今悩みになってるんですけど。なんだろうな、多分時間がすごくあれば、その今の自分のこのカメプレイでも、多分できるんで、まあ言い訳やな、これな。
まあ、とりあえずね、
うん、
今回は、な
んか、
そんな感じでプレイしましたけど、最初のボスでちょっと心くじきたよっていう話でね。
うん。
一応皆さんがツイートしやすいように、もう一回改めてちょっと言っときましょうか。どこでくじけたかっていうの。
ああ、ハイデ大加藤の竜騎士かな、うん。最初のボスですよ、
はい、
要は。
今、このタイミングですよ、皆さん。そこかよ、と。ハッシュタグつけてね、そこかよって言っといてくれたら、まあ、いいんじゃないですかね。
ねえ。これ、逆にね、すごく進んで、新たな楽しみを見つけたら、
うん、
報告します。
いいじゃないですか。まだ、
はい、
まだダークソウル2、2回目の話をぜひ聞かせていただきたいですね。
そうです
ね。あんな、こう、苦心していて、嫌気させてたゲームを、うん、俺楽しめるようになったで。
うん、そうそう。で、その配信がなかったら、うん、察してください、
ね。ああ、やめやがったな、こいつと。
させてください。はい。
わ、はい、かりました。
はい。
まあ、じゃあ、こんな感じで、今回終わりにしましょうか。
はい。はい、そんなダークソウル2でございました。
はい。はい、お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦でした。
それでは、皆さんまた次回、さようなら。
はい、さようなら。